おはようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。有機こよみ2026は現在販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンを届けしています。今朝は、信じるべき直感は2度繰り返すというテーマでお話を。直感やインスピレーション、ひらめきってのはあんまり真に受けると人生が不安定になります。それ自体がいまいち精度に欠けるヒントだからです。思いついたアイデアに片っ端から手をつけていたら、お金も時間も体力もすぐなくなります。感性と感情は似て非なる別物ですが、その見分けがとても難しいです。直感に紐づく感性、これは信用すべき安定した判断材料になりますが、感情は揺れる不安定な気の迷いなので、そこに身を委ねると失敗してしまいます。喜怒哀楽っていうのはあんまりに信じすぎると痛い目に遭います。じゃあ今ひらめいたこのアイデアは感性から来るものなのか、それとも感情から来るものなのか、どっちなのか、そこを見分ける方法があって、それが今日のテーマ、信じるべき直感は2度繰り返すです。最初の一度きりの思いつきだったら、それ信じない方がいいです。ただの思いつきであり勘違いです。でもそれがもう一回繰り返す、別の場所でも別の形でももう一回見せられる、聞かされるって、そういうもんだったら、その繰り返しの反復には意味があります。繰り返すたまたまの思いつきは感性由来の本物の直感である可能性が高いです。我々の業界ではしばしば直感を信じろ、迷った時は自分の直感を大切にって言われます。第一印象を大切にして最初に浮かんだ選択肢こそ正解みたいな言い方よく耳にします。確かに瞬発力が大事な局面もあります。でも全てを一度目の直感に委ねるのはリスクが大きいです。なぜなら、一度目のインスピレーション、一度目のひらめきは一時の気の揺れ、その場の状況の影響に過ぎない、そういう場合が多いからです。典型的な例がテレビラジオのコマーシャルの影響なんですが、例えば夕方の情報番組でラーメン特集を見かけた時に、あ、ラーメン食べたいってひらめいたとしても、それは直感じゃなくて宣伝です。広告プロモーションの影響です。街を歩いていて、ショーウィンドウを眺めながら、このバッグ素敵、欲しい、てかバッグが私の元に来たがってる、これ運命だわ、とかなんとか思ったとしても、それインスピレーションじゃなくて、お店側が仕掛けた購買意欲を煽るプロモーションの影響です。売り文句にまんまと引っかかっただけです。とはいえ、それが絶対に気の迷いとは言えないわけです。 100% 勘違いとも言い切れないんです、その時点では。ああ、やっぱりあの時の出会いがチャンスだったのにって後から思い返して後悔することもあるかもしれません。そこで感性と感情の見極めに役立つのが2度目の再確認です。あ、やっぱりかって思える瞬間、1度目の偶然たまたまがもう一度別の形で現れた時に、その反復には意味があると考えて OK です。テレビを見て ラーメン食べたいって思ったその瞬間じゃなくて、後日全然別の時にお風呂に入りながら、あ、やっぱりラーメン食べたいわってもう一度改めて心にふと思い浮かんだならば、それはもうラーメンです。あの日、あの時、新しいバッグが欲しいと思ったとして、でもその時点では衝動買いしないで一旦その場を離れたとして、後日街を歩いてる時に素敵な人がそのバッグを華麗に使いこなしているのを見て、ああやっぱり素敵だわ、欲しいわって思ったんだったら、それ再検討の余地大いにあります。同じ言葉を別々の人から繰り返し言われるとか、ある日夢に出てきたキーワードを後日電車の中吊り広告の中で同じ文言を見かけるとか、通勤の行きと帰りの両方で偶然にも交通事故を目撃するとか、そういうのも全部同じです。繰り返し反復することには何かしら意味があるみたいな現象のことをシンクロニシティとか言って説明づけようともしますが、ざっくり言うとこれ、偶然の形をした必然と考えられます。繰り返す偶然はただのたまたまじゃなくて、そこに何かしらの必然性、自分に関わる運のメッセージが隠れていると考えます。としたら、それが感性なのか感情なのか、直感なのか、それとも勘違いなのか、そこを見極める鍵はやっぱり反復にありそうです。自分の思いつきを信じられないときは、二度目もう一度見せられる、聞かされるその瞬間を待って判断するのが堅実です。そのためには一度目の思いつきひらめきに安易に身を委ねない方が無難です。二度目を待って、あ、やっぱりそれねって再確認を伴う、そういう選択は縁起がいいです。別の言い方をすると、二度目の気づきは無視しないで吉。せっかくの反復繰り返しをたまたまだからって軽視してしまうのはもったいないです。何度も視野を横切る人、物、場に気を止めずに無視し続けるのは明らかに不自然です。確かに見せられ、繰り返し気づかされてるのに面倒だからって見なかったことにするのは運のリスクです。とはいえ、何でもかんでも2回起きたら意味があるって思い込みすぎるのも、まあちょっとそれはやりすぎかなと。偶然にあまりに過剰反応してしまうと、現実的な判断を誤る可能性もあります。売り出し中のアイドルってテレビでもラジオでも雑誌でもいっぱい広告打つでしょう。今時の SNS は AI の影響でその人の好みに合わせて同じような情報を繰り返しアテンドしてくるし、マーケティングの手法として繰り返し触れさせることで相手に好意的な思い込みを植え付ける、これももうあるわけです。そこはちゃんと現実的な大人の判断が不可欠だと思います。大事なのは、二度繰り返されたこと、反復を心のメモに残すくらいの感覚です。無視しない、意識する、それぐらいで十分です。その上で選択、判断が必要な時に、その補強材料を裏付けにすることができると、悩み、迷い、立ち止まった時の再始動が軽やかになります。直感を根拠のない思いつきとしてではなくて、説得力ある判断基準に育てる、そういう使い方がナチュラルだしヘルシーだなって思います。というわけで、直感は一度きりでは頼りないです。でも繰り返すときにはそこに強い意味が宿ります。小さな選択でも 大きな決断でもこの二度目の気づきを見直さないことが大事です。それで納得感のある選択ができるようになります。また、行動の説得力が増します。今回の信じるべき直感は二度繰り返すというテーマはそういう意味です。一度目の思いつきよりも二度目の再確認を待ってそこに注目する。反復する偶然を裏付けに変えていく。この考え方を持つだけで日常のいろんな出来事が運をデザインするヒントに変わります。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。10月の5日日曜日、福よりどころっていうイベントに参加します。藤岡の諏訪神社で開催する占い師大集合占い特化イベントです。もう僕は九星占いでの初参戦ですね。この福よりどころさんには。興味のある方はぜひぜひ今度の日曜日10月5日藤岡にてお待ちしています。さて今日という一日は2025年10月2日木曜日。休息の9月も今日入れて残りあと6日となります。10月6日月曜日の本年度2回目の大吉日まではあと4日です。今日の幸運レシピは寒天、あんみつ、みつ豆、寒天ゼリー、杏仁豆腐などなど、動物性のゼラチンじゃなくて植物性の食物繊維食材、これが基地です。最後に今日のキーワードは応接、来客をもてなす。その心は、予定外にやってくる連絡、訪問を大切にして吉です。またね、その予定外の訪問が増えるっていう運勢でもあります。そうすると人がやってくるっていうだけじゃなくて、電話がかかってくるとか、あとは突然の小包が届くであるとか、そういうのが増えるので、電話出れるように、常にまあスマホなり、携帯端末なりをそばに置いといて吉。また留守にするとき、自分がその場を離れるときはここに行くよとか、何かあったらここに連絡してねっていうのを留守番の方に伝えるのが安心です。以上、迷ったときの目安としてご参考まで。ところで、アーカイブでのご聴取が通常なポッドキャストにおいて、朝のライブ配信にお付き合いくださっている皆様、いつもありがとうございます。ライブにてコメントご挨拶残していただけるのは朝の配信を続ける原動力になります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日もできることをできるだけ、西企画、西俊久でした。いってらっしゃい。小川智美さん、おはようございます。クーさん、おはようございます。グルーブさん、おはようございます。今日のみんなの空模様は晴れマークがずらずらと並んでいて良いお天気。昨日はどうだろう、群馬県富岡市はずっと雨だったらしいんです。ただ大阪はいいお天気だったんですよね。で一回バシャって雨が降って、でまた晴れるみたいな感じ。今日の群馬県富岡市はいい感じで明るい薄曇り、薄く曇ってますが、太陽は出ていて世界は明るいです。あと肌寒いです。もうすっかり秋になりましたね。ヌシャンティさん、ココさん、ともみさん、マスイさん、チエさん、ユウさん、キミコさん、おはようございます。ジャズさん、おはようございます。フェス大阪ではありがとうございました。ご無事に帰宅され、スタエフオン嬉しいです。そのことありがとうございます。ジャズさんには2日間お越しいただいて、おかげさまで無事に帰っております。ありがとうございました。チューンさん、モンさん、アキさん、花子さん、リュオさん、タカさん、サンフラーさん、水木さん、エコーさん、オーちゃんさん、マミーさん、コンサートさん、お はようございます。ありがとうございます。というわけで今朝の配信はここまで。もうここから10月の6日までですかね。もうまだまだ紆余曲折や波乱万丈がある、起こりうる、そんな方もいっぱいいると思うんですが、とにかく10月の7日以降からしっかりとエンジンを吹かしてアクセルを踏んでいけるように今このタイミングで休息張り切ってまいりましょう。僕も行ってまいります。